三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井の北の果て三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海の家からハウスアンメイヤーからお送りいたします。番組のタイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言です。訳しますとおいっちにおいっちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子供たちをダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて今日のパーソナリティは佐野でございます。よろしくお願いをします。今日は秋分の日で、あいにくの空模様になりました。涼しさというよりも寒さを感じるような一日でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の秋分の日というのは彼岸へ1週間ほど彼岸、お彼岸の仏教上の法事が行事がありますけれども、その真ん中の日にちになります。彼岸の中日でございます。今日の暦を見ますと、日の出が5時43分、日の入りが5時52分となっております。まあ秋分の日といえば昼の日と時間とそれから夜の時間がちょうど12時間ずつ等しくなるということでございますが、今日は7、9分ほど、まあ、昼が長いようです。まあ一日一日日の出が1分ずつ遅れて、日の入りが2分ずつ早まりますから、12時間とちょうど昼夜同じ時間になるのは2、3日後になるかと思います。どうしてこうなるかというのは私はよく分かりません。それにつけてもすっかり忘れてしまいましたけれども、今年の夏はとても暑かったですね。真夏日が40数日あったと新聞に出ておりました。夏の名残がまだ日本列島長いですから残っていて、真夏日の地域もあろうかと思いますが、この北陸福井はいよいよ秋に突入したという感じですね。確か9月の6日だったですかね、台風が福井に上陸したのも何十年ぶりかそうですが、その日を境にして本当に秋らしい天気に近づいております。いよいよ充実した実りの秋へと季節は動いております。それでは夏の話題を3つほどお話ししたいというふうに思います。7月の22日このハウスアメア園に遊びに来た時にですね、夕方PA を担当している寺原君と一緒に、その海の家の前の浜でビーチでですね、泳ぎました。私3年ぶりの海水浴でですね、本当に身も心も解放された時間でした。30分ほど泳ぎました。もちろんサザエとかそういう密漁はしておりませんが、下地網を少々取らせていただきました。下地網っていうのは本当に美味しい海の幸ですね。それを用事でこう湯がいて用事でつまみ出して、お酒なんか飲むと大変結構なものでございます。その時ですね、夜会議がありまして、泳いだ後会議に出て、大変疲れました。 そしてもう真夏日でしたから、冷房をかけまして、眠りました。でタイムスイッチを早めにちょっと時間を朝早くちょっと止まるようにして、かけたんですが、何せ疲れていたせいか11時近くまで寝込んでしまいました。その間家は暖房室になりまして、朝目覚めた時、11時ちょっと目覚めた時にはもう汗はびっしょり、頭はもう鈍痛がして、で胸がムカムカして、なんか体がふらつくような状態になってしまいまして、後から気づいたんですが、あれが今今年大流行した、大流行と変ですけれども、全国的に被害が出ました熱中症の症状ではなかったかなというふうに改めて思っております。なんか熱中症にはポカリスエットっていうのが非常にいいんですが、それは熱中症になってからでは効かないと、その前にポカリスを飲んでですね、汗をかき体の調整をしながら夏を過ごすという方も多かったのではないでしょうか。全国的に400数十人ですか、亡くなってました。福井県内の若い人も熱中症で、工事の作業中倒れて亡くなったという記事も出ておりまして、本当に暑さによる痛ましい、まあ、事故といいますか、そういう熱中症の被害者が大勢出たことが今年の夏の大きな特徴だったなと思います。私も熱中症っていうのを初めて、あれは熱中症ではないかなという経験をさせてもらった分だけ貴重な夏の1ページだったというふうに思っております。さて2つ目の話題といたしましては、1994年のですね、夏のことを思い出します。その夏も非常に暑くて、全国的に水不足で、雨乞いの神事っていうのが何年ぶりかで復活したり、そういう行事が県内でも行われました。そのことが改めて思い出されます。当時95年がですね、1995年が世界体操サバエ大会がありました。そのプレイ企画として、プレイイベントとして、ふるさと再発見事業というのが鯖江市の新名地区で公民館主体に、昔の行事雨乞い神事が再現されました。鯖江市水落ちの新名神社で、その雨乞い神事がありましたけれども、それは牛引き雨乞い神事という、本当に全国的にも珍しい、そういう池に牛を入れて引っ張って雨乞いをしたという、非常に古文書にそういう記録が残されております。それをふるさと再発見のメンバーがその記録に基づいてその神事を再現をいたしました。で、神明神社の森と池を使っての神事でした。それで実際に牛を引くっていうことはできないので、二股の木の枝を池に刺して、でそれに紐をつけて牛に見立ててですね、若いその地元の氏子の青年がですね、池に入って引っ張ったと。その後神事をして雨乞いをしたわけです。でその時ですね、 ここが私一番伝えておきたいなと思う部分ですが、皆さんがそれぞれ、神事が終わった後、出席者が、参列者がスピーチをしました。その時ここ大島の大港神社の神主さんであります前、福井市美術館長の松村先生が、今厳かに、雨乞い神事をしましたから、間もなく雨が降りますと、間違いなく降りますというふうに発言をされました。そんなこと言っていいのか、いいのだろうかと一瞬ちょっと思いましたけれども、なんとその後30秒か40秒経ったら 雨が降り始めまして、あれはすごいということで今でも語り伝えられている逸話です。こういう公共の放送で初めて私も申し上げるつもりですが、これはやはり、本当に不思議な体験として、そこに参加した人たちからいろんな人に伝わって語り草になっております。あの時雨が降らなかったらどうするつもりだったんだろうと思って、松村先生の息子さんにお聞きしたら、すぐ答えました。その時はそーっと静かに帰ってあるでしょうとそういうことを言ってましたから、間もなくですからね、後から降っても間もなくというふうに言えますから、あの時見事に降ったことが思い出されます。その時私思ったのは、これこそ本当の神通力だと。まあ、科学的合理的な精神でものを考える人たちも、まあ、大勢それが当たり前になっておりますけれども、神通力というのはやっぱりすごいんだという、その神通力というのは存在するということを私は記憶に残しております。これからも雨乞い神事があったら雨が降るだろうというふうに思っていいと思います。それでは3つ目の話題としてね、今年は密漁がですね非常に多かった。もう新聞で 連日っていうほどでもないですが、密漁者が検挙されていました。先日の福井新聞、9月7日のフォーカス福井っていうのを読んでましたところ、県内の海でサザエやアワビの密漁摘発が増えていると。で、特に今年は8月末までに、密漁者55人が検挙されたと。そして、昨年1年間の42人検挙されてますから12人も増えていると。詳しくこの記事を読みますとね、一人で10キロ以上360個も取ったと。1年分もサザエを取った人もいるほどで、中には5個とか、それからアワビ1個とかで、検挙された人もおりますから、大変だったと思います。で、これは県外の人がですねほとんどでした。特に嶺南の方で圧倒的に多く、嶺北の方ではあまりなかったように思います。で、昔はですね海へ入ってもサザエ取ったり、それからアワビもね少々もらって帰っても地元の人に了解を得れば OK だったんですけれども、今はやっぱり磯漁をやっている方も大勢いらっしゃいますので、そういう方たちが沿岸漁業というか地域の地元のその磯を守っている、そういう漁業する人がいますから、そして何ていうか種苗をですねその育成していますから、そういうのを育てている部分もありますので、絶対に密漁などはしてはいけないというふうに思います。昔ですね、私潜ってて思い出すのは魚を刺したことがあります。で、磯のその岩場の底まで入った時に、まあ、5、6メートル入ったと思うんですが、キジハタっていう磯をですね、あれ美味しい魚だそうですが、あれを1匹刺した覚えがあります。ヤスでですね。で、それもどうやって刺すかったら、一緒に刺しても ついても魚が逃げますから、大きなチューブのような、タイヤのチューブのようなものをそのヤス の持ち手のところにつけて、それを矢尻のところまでぐんと伸ばしてパンと離すというやり方で捕まえたんですが、その時僕は悪いことしたなと思いました。っていうのはつがいになってるわけですね、2匹いるわけですよ。で、あの広い海に2匹そんなに多くいるもんじゃないです。で、2匹ちゃんとつがいでいて、もう1匹がいたんでね、えらいことしたな、かわいそうなことしたなと思いました。で、時々山なんかにも登りますと、山でも大きなカタツムリを見つけます。そしてやっぱりもう1匹いるんですね。 で自然っていうのはまあ密度的にはねそんなに固まって生き物がいるわけでなくて、つがいで少しいるというような中で種の保存をしているんだろうというふうに思って、あれ以来もう私は魚を刺すこともしませんし、それから釣りに行ってもなるべくリリースしたいなというふうに思っております。大きい魚はもちろんこそっと持って帰りますけれども、小さい魚はリリースして帰るというふうに思います。それからもう一つタコを刺した思い出がありまして、それは昔の、今はデジカメになりましたけれども、昔フィルムの時にはフィルム入れるケースがありますね、あれパトローネって言うんですけれども、ケースの中にオキアミの凍ったのを入れて、海水パンツのポケットの中に入れて潜ってると溶けて、そのオキアミを海面からパラパラと落とすと、まあグレーとか、それからなんですかね、フグとか、それからカワハギとかベラがですね、寄ってきます、餌取りに。そしていっぺんに集まってきて寄って、まあ、お祭り騒ぎになるわけですね。そうすると下へオキアミの餌がそこに落ちますと、その時に岩の陰からタコがしなっと出てきまして、その餌を食べます。それを狙って上から刺したことがあります。そしたらね、その時も悪いことしたなと思ったのは、頭に刺したらその頭が切れてそのままタコが逃げたということがありました。でタコっていうのは偉いなっていうのは、今年のワールドカップでね、全部その勝敗を予測すると、まああれはどういう仕掛けでなったのかもしれませんけれども、全部勝敗を当てたという超能力の持ち主であるというふうに思って、タコ取りなんかもね、まあそれ以来やってませんけれども、やりました。私の申し上げたいのは、公共の海です、地球の海です。だから所有権というのは誰にあるわけでもありません。でもやはりみんなの海として大事にしていく、そういうことの気持ちをですね、皆さん持って、海水浴なり海を楽しんでいただきたいというふうに思います。まあ、あと今年はね、熱中症に軽くかかってからあまりにも暑いんで、あと4回ほど夕方3、40分潜って潜ったりして泳いだりして、素潜りで水中写真を撮りました。これも楽しいことで、海の中の磯の生物を写すっていうのは本当にこれ面白いなと思って、まあ、いろんな磯を、まあ、カメラでこれから潜っていきたいなと思っております。それでは一曲お届けします。今回はジャズの曲でですね、スタン・ゲッツってご存知でしょう、テナーサックスのスタン・ゲッツの曲です。イパネマの娘という曲をまずおかけします。
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.
それでは秋に向けての読書の秋に向けての話題を取り上げたいと思います。本を読むっていうのは本当に楽しいことで、読書の世界をやはり、趣味として、味わうっていうのは本当に力になるだろうというふうに思いますので、とりわけ、今年はですね、今回は県内の現代詩人の作品をちょっと紹介させていただきたいなというふうに思っております。まず県内は福井県詩人懇話会というのがあります。大体今年で発足26年目を迎えまして、今度で26週のアンソロジー、年間アンソロジーが出る予定です。今年の11月に発刊されます。で、大体詩を書く人は70人から80人いまして、それぞれグループがございます。昔から古いのでは広部さんや岡崎広部栄一さん、亡くなられましたけれども、から岡崎さん、それから川上敦夫さんが亡くなられました、南信夫さんらが創刊した木立というグループ、それから竹譜には制御という千葉昭弘さんが中心になって、これも長い歴史がありますのグループ、それから教員、学校の先生の国語の先生中心にした先生方の詩誌ですね、同人誌、果実があります。それからもう一つ水脈という、これ私も参加してるんですけれども、その水脈というグループがありまして、これは今年創刊20周年、年、2冊ずつ機関誌を出しておりまして、機関誌っていうか同人誌を出していまして、今回で42号がこの間できたばっかりです。その他群青という若い、詩人たちのグループがあります。これは新進気鋭というと、あれですけれども、青山右子さんとか、それから小梶徳夫さん、福井弁でユーモラスな詩を書く小梶さん、それから吹屋さんですね、そしてもう一人神子さんが4人で作ってる小さな詩誌ですけれども、本当に皆さんそれぞれの会派グループで充実した活動を広げております。この1年間ですね、去年の秋から今年までに、発刊された詩集は5、6冊もっとあるかな、6冊ほど私の手元にあります。その中から印象に残ったというか感銘を受けた詩集を順番に紹介したいと思います。まず青山右子さんのが昨年秋出された階段の先という詩集、非常にこれ斬新で本当にインパクトのある美しい詩集です。去年の10月に発刊されて出ました。で、注目されまして本当にいい詩集だなと思ったんですが、今年春もですね、暇な喫茶店という詩集が出ています。なかなか精力的にいい作品を発表しています。なんて言いますかね、こうフレーズが斬新だということ、新鮮だということと、それから具体的なイメージっていうか具体的な感覚のモンタージュって言いますかね、そういう比喩が非常に優れているということで、本当に最初の階段の先では家族のをテーマにして、本当に痛切な一つの詩情というものを描いています。おすすめですね、階段の先と暇な喫茶店。それから2冊目はですね、人と空という笠原千一さん、この作品はもう水脈の会員でありますけれども、この人6冊目の詩集を出しています。最初の詩集が我らふんどの地にありてという怒りと情熱の込めた 長石作品が第一作でしたけれども、その後長い年月をかけて6冊目の人と空、その前はあの 天外の果てというそういう作品以来 の6冊目の作品でございます。この作品は本当に何て言うか滴るようなその命の愛おしさが存在することの祈り、そういったものが、まあ、宗教的な風土に根ざした本当に本当に純粋なフレーズっていうか誠実で本当に透明感のある祈りを込めた詩集です。まあ、宗教的色彩というかそういうものが強い、まあ、福井の詩人らしい作品です。その次が陶芸家の青井直樹さんという方が出されました源さんの日という詩集。この方はもう陶芸歴長くてもう非常に、実力のある陶芸の作家ですけれども、この方が第一詩集源さんの日を出しました。その陶芸生活の日々をですね、本当に素直にからたくましく歌っているという作品で、陶芸の世界がその感覚的にまた理解する貴重な一冊ではないかなというふうに思います。まあ、ちょっと話題は古くなりますけれども、北陸現代詩人賞を受賞された今村秀子さんの山ん箱という作品、この詩集も本当に素晴らしい詩集でした。これは去年の10月に出ました。非常に話題になりました。今村さんは非常に実力のある本当にキャリアの豊かな詩人で、代表作の一つと言えると思います。簡単ですけれどもとりあえず4冊をご紹介いたしました。それでは曲を1曲どうですか。